この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまなイベントを取り上げています。今回は4月20日土曜日に水元カワセミの里内にあります水辺のふれあいルームで行われました自然学習講座、初めての苔観察会に波城理香がお邪魔しました。当日の葛飾区の天気は快晴、気温は26度となり、4月下旬とは思えない太陽が照りつけ、私の腕に時計の日焼けの跡がくっきりと残っておりました。自然学習講座初めての苔観察会は、日本仙台類学会会員の藤井久子さんが、道路脇などの身近な場所で見られる苔の生態について教えてくださいました。10時から15分ほど苔に関する基礎知識を学び、その後実際に野外に出て歩きながら土や木や石などに見られる苔の生態を丁寧に紹介してくれました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では観察会に参加されていた皆さんにお話を伺います。
定年退職しまして、で子供の頃から苔とか植物だとか昆虫だとか石だとか大好きで、そういったものをまたそうですね、趣味で復活させようかなと思って、でネットで苔っ て検索してたら ここがヒットしたんですよ。ラッキーみたいな感じでした。なんか博物館とかそういうところのセミナーとかあったら積極的に参加したいなと思って、第1弾ですわ。ここが葛飾区民じゃないんだけど参加していいのかなって電話したら大丈夫ですよっていうことなんで、ウキウキしながら来ました。苔の図鑑何冊も持ってるんですが、いや解説がないとこれが何苔だろうとは思うんだけど確信持てないもんですからね、図鑑の知識では何苔っていう名前だけは知ってたんだけど、専門家の人にこれは何苔って言われると、おおって、
ちょっとテラリウムとかにちょっと興味があって、苔一個だけあるんですけど、すごいこの感じが、ちっちゃいね、まだちょっと水あげただけで、なんていうんだろう、生き生きしてくるところとか、すごいちょっと可愛い、ムコッとして可愛いかなと思って。
水元公園のホームページでちょっと見つけて、はい、そうですね、好きです。たくさん見れました。いやもう全部良かったです。そうですね、また機会あれば参加したいです。
今なんか都会で仕事し、都心部で仕事してるんですけど、緑はないけど苔がいっぱいあってすごい気になってて、なんかそのちっちゃい森を詳しく知りたいなと思って参加しました。いやなんかすごい10倍で見たことがなかったので、ルーペですごい森みたいでちょっとびっくりしました。感動的だったので、あとは水をこう含んだ時の綺麗な感じがすごい癒されました。
なんかなんとなく苔って素敵だなっていうのがあったのと、最近こちらの葛飾区に引っ越して広報をたまに見るようになって、それでこれがあったんでちょっと興味を持って、はい、来ました。いやなんか可愛いですね。100均で買った2倍4倍のを持ってきたんですけど、先ほど10倍ぐらいのルーペ借りたらやっぱ見える世界が変わりますね。
綺麗だなって苔見て思ってて、でそれであとなんか興味持って、全然知らないからちょっと興味持って、ちょっと初挑戦で乾燥するとなんか休眠しちゃうっていうかと、休んで生きていくんだなって、そういうの知らなかったのでよかったなって。
私一応学生なんですけど、芸術大学の、それでちょっとここを調べているので、こういう講座があるっていうんで参加しました。苔初めてですけど面白いですね、よく見ると。
家にやっぱり苔が多いんで、だから見てる分には綺麗なんですけども、ただ枯れたりとか、その木によってね、その根元が全然生えないところと入るところとかいろいろあるもんですから、それでどうしてかなと思って興味を持って、やっぱりもうちょっとよく観察して行かないと、本当に初めてなんで、これからですね。
もう5分ぐらいのところに住んでるもんで、草を取るのと苔はやっぱり残したいと思って、で草と一緒に取れちゃって、どうしよう、それでなるべく苔を増やして草を取ろうかなっていう感じ。一緒に取れちゃいますよ。なんかピンセットかなんかであれになるかなと思ってたけど、その辺がね、まあ、増やしたいんだけど草と一緒に取れちゃう。でもなんか休眠するっていうの聞いたから、 じゃあまた戻せばいいのかしらっていう。いやでも楽しいですよ、やっぱり見て、あ、そういうか可愛らしいね苔だったんで。
私は街路樹のシールとか苔類というですか、そういうものがとっても気になってて、それで参加したんです。苔のことを知りたいと思って。面白かったですね、やっぱりね、あの苔とチーリーズが違うとか、昔は生物好きだったんですけど、すっかり忘れているようなことがあのとても勉強になりました。
うん、なんかカピカピで、なんか乾燥ワカメみたいだった。うん、なんかもっとさ、ふわふわした緑色のやつ見たことある。これ苔なんだ。なんか楽しそうだったから。
あの初めての苔体験っていうことで、ちょっと子供を連れていくのにちょうどいいかなと思って、広報葛飾見て、はい、申し込みしました。見ましたけど、なんかこれなのかなっていう、いまいちちょっとピンときてなくて。
続きまして、観察会のお手伝いをしてくださったボランティアの皆さんにお話を伺います。
あ、やっぱりあのこれ川澄の里なんで、川澄とかそういう野鳥が好きだったんで、あの参加しました。これなんかセシアレンズなんですけれど、なるべく近づいて見えるようにと思って、はい、好きでやってます。まあ退職後の楽しみで、はい、やってます。
定年で就職を活動している時に、なんか体を動かしたいなと思って、それで参加し始めました。報酬とかもあるし、あと普通の日はあの野草園の、まあ、植栽とか、土いじりも好きなんで、はい、楽しくやってます。この講師は初めてですね、はい、そうですね、ちょっと興味があったんでよかったです。
広報で出てたので、それで特にこのボランティア始めてからね、特に好きになりました。こんなの貴重な場所だから、すぐ近くなんで。
僕ね、一番初めはサイクリングやってたので、こことか葛西臨海公園とか純粋池公園とか、あのずっとぐるぐるうろうろしてたの。たらこんなカメラ持ってるのがいっぱいいてね、なんだこいつらと思ってたの、うん、あ、こんな美しいものを見ちゃったんだと思って、それからバードウォッチャーになっちゃって、それからやっぱりあんな大きくなくてもカメラ買わないけど思ってカメラマンになっちゃって、それでまあ川澄やってて、今度野鳥やってたんだけど、そしたらなんかちょうど葛飾区でここ募集してたんで、まあまあ趣味と実益兼ねて、まあ、ボランティアやってみようかなと思って始めました。
では講師の藤井久子さんにお話を伺います。
私はちょっと研究者ではなくて、本当に趣味からというか、自然の中をこう、あの散策したり、散歩したり、あと山登ったり、旅行行ったりっていうのが好きで、屋久島に行った時に、苔ってすごいいいんだよっていうのをガイドさんに教えられてから、初めて苔っていうものを知ってますけど、じっくり見ようっていう機会が20代半ばぐらいで、そっから、あ、面白いとか、あ、こんな綺麗なんだっていうので、ハマっていくように。なりました。家に帰ってきてよくよくいろんな本、苔の本読んだら、いや町には逆に屋久島にはいない苔もたくさんいるっていうので、じゃあ実際にって言って、本当に都市部の住宅街歩いたらめちゃくちゃいろいろ見つかってきて、あのアーバンモスというふうに苔界隈の人たちは言ってるんですけども、こういうブロック塀の壁面だとか、あの目地っていうんですかね、コンクリートとコンクリートの隙間とか、あとは樹幹とか街路樹の樹幹とか、あ、ここにいたかっていうのがたくさん見られて、アーバンモスは割と乾燥にも、あと大気汚染に強い種も多いので、そして誰でも身近にあの普段からあの定点観測できるので、あの見るのが楽しいですね。最近本当にスマートフォンで撮られる方多くて、スマートフォンのカメラもの機能もかなり良くなってるんですけど、ルーペ、虫眼鏡とかをレンズに当てるとか、あと最近あの虫眼鏡でクリップ式でスマホのカメラにこう装着しやすいのも売ってるんですよ。あの、はい、家電量販店とか100均とか300円とかそういうあのお店でもかな、売ってるとこは売ってるので、そういうのをつけてとか、まあ常にカバンに入れとくとすぐ装着して苔を、まあ、ルーペでも一緒ですけど、カバンに入れとくと見つけた時にすぐ取れるのでいいと思います。テラリウムすごくやっぱり人気で、自然の風景を小型な瓶の中で再現できるっていうので、ただその時に苔の素材をどこから取ってくるかっていうので、結構山から取ってきた苔をこうお弁当パックみたいにして売ってるっていうのが結構あるんですけど、出どころがどこかっていうのをちょっと気にしてもらえると ありがたいなと思うんですが、最近やっぱりここ10年ぐらいでテラリウム人気とともに苔農家さんも増えてるんですよ。野菜とか田んぼとかやめたような場所で簡単に苔が手間なくというんですかね、野菜とかよりも目をかけずに場所さえ合えば育ってくれるので増えていまして、そういう苔農家さんが作ってる苔をできれば積極的に買っていただきたいなと思います。そういう苔は本当にテラリウム向きの苔を育てて売っておられるので、逆に山からとか町のその銀苔の可愛い群落があるとかって言って取ってもテラリウムに向いてない種類すごく多かったり、あとはやっぱり一緒に土ごと持ってきてたりして中にカビだったりとか虫の幼虫卵とかで結構それをそのまま入れて育ててたらなんか虫が孵化したとかキノコでカビが生えてきたとか衛生的にもあまりよろしくないっていう例もよく聞きますんで、苔農家さんのきっちり洗って綺麗な状態で虫もいない状態で出荷されているのがもうほぼなので、ぜひそういうので自然を破壊しないで自然の風景をお家で楽しむっていう風にしてほしいなと思ってます。カワセミの里で7年ぐらい多分前に最初に観察会させてもらった時が、知りたい体特徴がよくわかる苔図鑑っていう図鑑を書かせてもらった年から多分ここで観察会させてもらって、割とその評判が良くてコンスタントに皆さん手に取ってくださるっていうんで、それだったらこうページ数も増やして、あと種類学名が変わったとか分類が変わったっていうのが、植物も動物も今まで見た目からグルーピングしてたのが DNA で違ったっていうことが多くて種数が増えてたり、ここ10年で結構変わってるので、そういう最新情報も新たに更新して載せてるという芯がついた知りたい会いたい特徴がよくわかる苔図鑑の家の光協会からで、出版社が頑張ってくれて7年前より紙代は上がってるのにお値段一緒のままで売れるようになったって言ってたので、ぜひ、はい、よろしくお願いします。
最後に水元カワセミの里専門員の小林さんにお話を伺います。
こちら水元カワセミの里の方では水元公園の自然について皆さんに知っていただくためにですね、年間23回実施している自然学習講座になります。今回は苔をテーマに皆さんに観察をいただきました。苔っていうですね、小さな生き物を通して、水元公園の自然でしたり、もちろん苔自体の魅力についても皆さんに知っていただきたいなっていうところで今日の講座を開催しました。他の生き物たちが住み着けないような生息できないような場所にもこう広がっていけるっていうところが一つの強みになってまして、でその苔が生えてくれるとそこに生き物の隠れがゆりかごにもなってくるので生き物たちが集まってきてくれる、植物や動物たちが生育するための先駆者っていう言い方がいいのかな今度5月の6日月曜日祝日にですね、水元公園内でカワセミの個体数の一斉調査というのが実施予定です。ここ水元カワセミの里っていうのはですね、水元コアイダメの水質浄化っていうのを行っている施設でして、水質悪化によっていなくなってしまったカワセミをはじめとした水辺の生き物たちがこうカムバックしてくれるようにということで水質浄化を行っているところになるんですけれども、それで実際カワセミが今どのくらい水元公園にカムバックしてくれているのか、どのくらいの、生息状況なのかっていうのをこれ市民の方々と一緒に調査する内容になってます。これの事前説明会っていうのを4月29日の月曜日祝日にやるんですけれども、これ参加者の方に向けた説明会ですので、この日までであれば今も全然参加者の方募集中ですので、カワセミでしたりとか、あと野鳥に興味があればぜひぜひ皆様のご参加お待ちしております
いかがでしたか。先日午前8時30分から放送のこちら東京新聞葛飾放送局で御岳さんの苔の観察ツアーの記事を紹介しまして、私も苔に少し興味がありこちらのイベントを取材させていただくことにしました。苔は屋久島などの自然が豊富なところにしか見られないのかと思っていましたが、都会にしか存在しない環境に強い苔がいることも教えていただきました。小さな苔をルーペで見ると苔よりも小さな虫なども見えて大変神秘的で、時間があっという間に過ぎていきました。皆さんもルーペを使って少し肩の力を抜いて観察してみるのもおすすめです。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。